令和4年12月定例会一般質問。一般質問は12月13日、14日、15日の3日間で行われ、13人の議員が市政全般にわたる諸問題について質問をしました。質問及び答弁の用紙が掲載されているものは、掲載と読みます。質問日、質問者、質問項目の順に読みます。12月13日、火曜。藤井宏。1. 一般財団法人笠戸島開発センターの令和3年度決算について。2. 恋ヶ浜緑地公園整備事業について。掲載。3. 地域公共交通網対策について。掲載。山根英子。1. 物価高騰に今後どう向き合っていくのか。掲載。2. 入札制度について。堀本博。1. 下松市財政構造の見直し指針について。掲載。2. 学校教育について。掲載。永田則夫。1. 静かなる有事といわれる少子化による人口減少に対し、自治体としてどのように取り組むか。掲載。斉藤真理子。1. 自治会加入促進及び新たな住民組織の構築について。掲載。2. 中学生の医療費無料化への取り組みについて。掲載。12月14日水曜。田上茂吉。1. 市内事業者への経営支援対策について。掲載。2. 交通弱者対策について。掲載。近藤康夫。1. 天皇森古墳の今後の展開と課題について。掲載。2. 笠戸島ハイツ解体後の跡地利用の方向性、市としてのビジョンについて。3. コロナ禍における市民の健康保持、心と体のために最も大切なものは何か。4. 日本一の住みよい町にするための市長の政治理念について。柳瀬秀明。1. 乳幼児健康審査の拡充について。掲載。2. 高齢者の生活支援について。3. 男性用トイレへのサニタリーボックス設置について。掲載。磯部貴義。1. 国医師長2期目の総仕上げ、2023年度の事業展開について。掲載。12月15日、木曜。木原愛子。1. 子どもの通園通学バスの置き去り防止対策について。掲載。2. 新たにスタートした下松メールについて。3. 高齢者及び障害者の行方不明時対応について。掲載。4. 市のシンボルタワー星の塔について。渡辺俊幸。1. 令和3年度の笠戸島開発センター決算における特別損失について。掲載。2. 新斎場に関わる市の対応について、市長としての見解を問う。掲載。浅本照明。1. 伸ばそう若者の町下松。持続可能な町づくりの推進のために。掲載。森田あやみ。1. 大野見線開通に伴う通行方法の変更について。掲載。2. 小中学生を取り巻く諸問題について。掲載。3. 野犬対策の現状と今後について。掲載。藤井宏、声優会。 住みよさを実感できる街づくりについて、恋ヶ浜緑地公園整備事業について。質問。今年度より恋ヶ浜緑地公園では、誰もが安心して楽しむことのできる公園を目指し、整備に着手している。完成までのスケジュールについて伺う。また、複合遊具の設置については、利用者の意見を参考にすべきと考えるが、いかがか。答え。公園整備事業は、子育て世代や障害のある方のご家族等の意見を取り入れた整備手法が評価され、社会課題対応型都市公園機能向上促進事業として、他の都市公園のモデルとなる公園整備を今年度から3カ年で進めている。11月に地域交流センターふれあい広場で開催したインクルーシブ遊具体験会においてアンケート調査を実施したところ、多くの期待の声と貴重な意見をいただいた。こうした意見を取り入れながら、誰もが安心安全快適に楽しむことができる公園となるよう取り組む。地域公共交通網対策について。質問。高齢者バス利用助成事業は、近年、免許返納などの制約もなくし、利用件数も伸びてきている。今年度から利用対象年齢を70歳に引き下げた効果について伺う。また、利用範囲をタクシーにまで広げてはどうか。本市の道路状況は目覚ましい発展を遂げており、新しい路線の整備についてバス事業者との協議が必要と思うが、市の考えを問う。答え。平成23年度の事業開始以降、所得制限の撤廃など対象の拡充を行い、バス利用券の交付数は事業開始時より順調に増えている。今年度、対象年齢を70歳に引き下げる改善を行ったこともあり、12月時点ですでに昨年度を大きく上回った。タクシーへの利用については、事業者との調整が必要となるため、調査研究する。バス路線の整備については、感染や視線の強化につなげるため、市民ニーズ、街づくりの動向などを勘案し、交通事業者と協議していく。山根英子、黒金。相次ぐ値上げ、どうなる？市民生活、経済活動、来年度予算。物価高騰に今後どう向き合っていくのか。質問。混沌とした世界情勢の中、輸入に頼る日本のエネルギーや食料は、物価高騰が相次ぎ、家庭や企業はもとより、公共機関の予算にまですでに影響を及ぼしている。12月定例会の本会議においても、消防、小中学校等の数箇所に対してだけでも、燃料費の価格高騰を要因として、合計、3970万円の追加予算となった。市民の皆様から預かっている大切な血税を無駄にせず、どう使い、令和5年度の予算編成にどのように向き合うのか伺う。答え、原材料価格の高騰や円安に伴う生活必需品などの値上げにより、家計への負担が増え、市民の日常生活や地域経済に影響が生じていることは認識している。国による物価高騰の抑制等、様々な対策が講じられているが、現時点では依然として先行きが見えない状況にあると考えている。令和5年度予算編成もコロナ禍以上に厳しい予算編成になるものと予想しているが、市においてもできるだけ市民生活に及ぼす影響等を勘案しつつ、財政も健全財政を確保しながら市民生活、地域経済の安定のために手を打っていきたい。 堀本博司、公明党。下松市財政構造の見直し指針について、学校教育について、長期的視点に立った公共施設のあり方の検討について。質問。見直し指針の中に公共施設の統廃合・整理移管を進め、長期的な視点に立った公共施設のあり方の検討や長寿命化を進めるとある。スポーツ公園・球技場、農業公園、笠戸島家族旅行村について、運営方法の見直しや改善が必要であり、民間企業に委ねる方法もあると思うが、市の考えを伺う。答え。長期的視点に立った公共施設のあり方の検討を含め、公共施設等総合管理計画に沿って進めていく。ご質問の施設については、有効活用や維持管理コストの縮減を図りながら、計画の基本方針に基づいて適正な維持管理に努め、次の世代に施設を継承していく。不登校児童生徒へのオンライン授業の出席扱いについて。質問。不登校児童生徒が全国的にも下松市においても増加傾向であり、喫緊の課題である。学校に通わなければならないとの神話は根強いが、子どもたちにとってどんな選択でも受け入れられる多様な場の整備が必要である。自宅で学べるオンライン授業の出席扱いについて考えを問う。答え。文部科学省の通知では、不登校児童生徒が自宅においてICT 等を活用した学習活動を行った場合、一定の条件が満たされれば出席扱いが可能であることを示している。市内中学校の中には、校内の相談室や、視聴を希望する児童生徒の自宅等へ授業の配信を始めた学校もある。この取り組みを踏まえ、出席の扱いについては、慎重に検討していく。永田則夫、新生クラブ。人口減少に対しどのように取り組むか。自治体としてできることは何か。質問。静かなる有事と言われる少子化による人口減少に対し、自治体としてどのように取り組むか。答え。我が国の出生数は2021年に過去最少の約81万人となり、想定より早く少子化が進行していることから、将来的な社会経済に大きな影響を及ぼすことが懸念されている。このような中、本市ではこれまでのまちづくりの取り組みが功を奏し、出生数の維持が図られ、合計特殊出生率の回復や人口の微増傾向に寄与してきたものと認識している。少子化の主な原因は未婚化、晩婚化と有配偶出生率の低下とされており、その背景には結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っている。市では若い女性のみならず、若い世代の定着還流に向けて雇用の創出を進めつつ、結婚、妊娠、出産、子育ての各段階に応じた切れ目のない支援や環境整備を行い、未来へつなぐ持続可能なまちづくりを推進していく。
斉藤真理子、無所属。自治会加入促進および新たな住民組織の構築について。自治会未加入と新たな住民組織の構築について。質問。自治会未加入世帯が増加し、公平であるべき市民生活に不平等が生じている。約3年に及ぶコロナ禍で子ども会活動も途絶え、地域の絆が薄れてきている。また自治会長のほとんどの方が1年ごとの輪番制となっており、住みよい地域社会づくりまでは望めないのではないか。 そこで今後新たな住民組織を構築してはどうか。地域リーダーに活動費を支援し、自治会未加入問題への対策、子ども会、独居老人を市と共同しながら守っていく取り組みをしてほしいと考えるが、いかがか。答え、自治会に対する意識の変化や地域のつながりの希薄化により、活動の担い手不足が進んでいる。自助、共助、公助の理念に基づく共同により、地域力の醸成を図るため、下松市、自治会連合会との連携、情報交換、活動内容の見える化をテーマとした行事を開催するなど、自治会が持続的に運営できるよう支援していく。中学生の医療費無料化について、質問。現在、本市では中学生の入院分まで無料化されている。物価高騰により生活は苦しいが、親として子どもの医療費は節約できない。いつまで待てば下松市でも他市のように中学生の外来分も無料となるのか、といった声を若い世代から聞いている。中学生の外来分までの医療費無料化について、早急な実施が必要と考えるが、いかがか。答え、令和2年8月から、中学生の入院分の医療費助成を所得制限なしで開始し、経済的負担の軽減に努めている。本来、地域間格差が生じるべきものではなく、国の責任において、全国一律に実施されるべきものと考えている。相模重義、日本共産党。零細な全事業者への経営支援を。独自支援策が必要。質問。収束の見えないコロナ禍、電気料金をはじめとした物価高騰の嵐、令和5年10月から実施される消費税のインボイス制度など、小規模事業者はますます厳しい状況に追い込まれようとしている。零細な事業者ほど暮らしと命に直結する問題である。すべての事業者を対象にした独自支援策を実施すべきではないか。答え、総合相談窓口の設置、制度融資の拡充、各種支援金や補助金交付、商品券事業などの施策を展開してきた。事業継続や地域経済の活性化に一定の効果があったと認識しているが、引き続き適切かつ効果的な対策の実施に取り組んでいく。今後は相談体制のさらなる強化や、市内経済情勢の把握に努めながら、国や県の動向に注視しつつ、検討していく。急がれる交通弱者対策。質問。地域公共交通は、地域住民の交通権を保障し、環境保護や地域再生に資する役割を持っている。現状の交通体系には、高齢者や移動困難者などが利用しづらい問題や地域間の不均衡がある。新たな公共交通計画の策定が進められているが、利用しやすく継続できる体系の構築が必要。計画の進捗状況はどうか。答え、令和4年度中の策定に向けて市民等へのアンケートや関係者に対するヒアリングを実施してきた。全計画の効果検証をもとに、公共交通網の確保、利便性の向上、関係者との連携の考え方で、素案の取りまとめを行っている。暮らしを支える社会基盤として、本市の実情に沿った公共交通構築の策定作業を着実に進めていく。近藤康雄、声優会。古代史テーマパークの開設を視野に、研究調査に着手せよ。天皇森古墳の今後の展開と課題について。質問。1、遺跡のレーダー調査の実施の時期はいつ頃か。答え、レーダー調査は今年度中に実施する。質問。2、重要文化財及び国宝の指定の可能性はどうか。答え、重要文化財の可能性は、花園大学の高橋勝久教授によると、その価値は十分あるとのことである。質問。3. 立ち型埴輪をはじめ、復元した多くの埴輪をどこに展示するのか、また、教育の展開への在り方を問う。答え。 順次復元される埴輪は将来的に20体以上が見込まれるので一括展示したい。場所の確保については今後の課題である。教育では社会科複読本やデジタルアーカイブ等を活用しつつ、体験的な学習も展開したい。質問4。文化財行政のレベル向上のためには、専門職員、学芸員などの配置の必要性があるのではないか。答え、専門職員の配置は不可欠であると考えている。質問5。ブラッシュアップされた情報発信をするため、プロの広告代理店の知恵やノウハウを大いに活用してみてはどうか。答え、情報発信はオールクダマズで取り組む。問い、西日本有数の継承埴輪群が出土した大発見である。10年のスパンで考えたときに、私は例えば、クダマズ古代史ロマンの館といったテーマパークの開設も視野に入れ、その調査研究準備に着手してもらいたい。答え、古代大和王権や東アジアにとって重要な地域だった可能性を秘めた我が町にとっては、誇りと愛着を強くすることのできる大きな話題である。示唆に富む提言であり、感謝する。柳瀬秀明公明党、乳児健康審査の拡充について、1歳児健診の導入について。質問。生まれてから満1歳を迎える時期は、乳児から幼児に成長する非常に重要な節目であるが、生後7ヶ月から1歳半までの乳幼児の重要な発育期に、全く健康審査がない空白期間があり問題視されている。さらなる子育て支援策として、1歳児健診の導入、実施の提案をするが、市の考えを問う。答え、乳幼児健康審査は、子どもの発育・発達等のスクリーニングの視点だけでなく、子育て支援の場としても非常に重要な役割があると認識しており、1歳児健診の導入については、他市町の動向を見ながら研究していく。本庁舎及び市内公共施設にある男性トイレへのサニタリーボックス設置について、質問。圧倒的に男性に多い膀胱がんや、男性のみ罹患する前立腺がんの手術後、排尿コントロールが難しくなり、尿漏れパッドを使用せざるを得ない男性が増えている。市民の方から、外出先でパッドを取り替えても、捨てるところがなく困っているとの声をいただいている。市役所本庁舎、その他公共施設の男子トイレに、サニタリーボックスを設置することはできないか伺う。答え、これまでも市民の皆さんが安心して利用できるよう、公共施設の環境整備に努めてきた。サニタリーボックスの設置については、今後、市民の利用が多い本庁舎1階のトイレへの設置を進め、利用状況を見ながら、他の公共施設への設置の検討を進めていく。磯部隆義、新生クラブ。物価高騰と戦う新時代。国市長2期目の総仕上げ。令和5年度の予算編成について。
質問。
国市長2期目最終年度となる令和5年度の予算編成の基本方針や考え方、物価高騰への対応や市内企業の動向の影響など、職員提案の状況や予算反映見込みを問う。答え。デジタル化の推進など、新たな行政需要や社会経済環境の変化への対応、少子高齢化など社会問題や地域活性化への課題を前進、行財政基盤の安定強化と選択と集中による行財政運営に努める。物価高騰への対応は一般財源の負担が増加する見込みで、コロナ禍以上に厳しい予算編成になるものと予測している。市内企業の動向は、おおむね好調な推移が見込まれるが、企業の撤退等減収見込みもあり、注視していく。昨年の職員提案から、町内エレベーター内への備蓄ボックスの設置や、死亡後の手続きの簡素化、お悔やみハンドブック作成などが進んでいる。令和5年度の事業推進、体制整備について、
質問。
令和5年度は、 豊井地区まちづくり整備や公共施設マネジメント、子ども家庭庁設置に伴う子ども政策などが重要施策と考えるが、推進の考え方を問う。また、市政運営につながる校長活動の考えを問う。答え、子ども家庭庁の趣旨である子どもと家庭の福祉の増進、保険の向上に必要な支援体制整備を進める。地域間の人口バランスの解消、人口の定着に向け、豊井地区の新たな市街地形成を加速化する。企業立地の促進、雇用確保に努める。施設マネジメント強化により、財政負担の軽減、平準化に努める。施策が多岐にわたることから、町内の連携を強化、官民共同のオールくだまずで取り組む。校長活動は重要と考えており、実施手法や規模など総合的に判断していきたい。木原愛子、無所属。子どもや高齢者及び障害者の命を守るさらなる取り組みを求めて、高齢者及び障害者の行方不明時対応について。質問。認知症等で全国的に行方不明となる高齢者が増加している近年、本市においても同様の事案が発生している。本市の高齢化率は令和3年10月時点で 29.3% であり、65歳以上の高齢者の数は増加傾向である。また、令和3年8月には、県内多市で障害のある児童が行方不明となる事案も発生している。高齢者や障害者の行方不明時の対応について問う。答え、本市では認知症の方の氏名や住所等を絆ネットに事前登録し、行方不明時にくだまつメールで市民の皆さんに向けて情報提供している。また、緊急時の連絡先等を記入し、携帯できるヘルプカードの配布も行っている。今後は、行方不明時の捜索の手がかりとなるよう、靴などに貼れる見守りシールの配布も検討している。子どもの通園・通学バスの置き去り防止対策について。質問。他県において、認定子ども園の通園バスの車内に、長時間閉じ込められたことにより、3歳の子供が熱中症で亡くなる悲惨な事故が起きた。また、その直後には、下校中の生徒が、中学校の通学バスに1時間取り残される事案も発生した。同様の事故が本市において生じることのないよう、どのように対応するのか。答え、通園バスについては、安全管理に関する実地調査を行っているところであり、安全装置導入に対する支援事業を積極的に促進する。通学時のスクールバスについては、10月より運行業務日報に、乗車人数、降車人数確認といった項目を新たに追加し運行している。
渡辺俊幸、日本共産党。市民の皆さんが主人公。
誰もが納得できる市政運営を。誰もが一度だけ使用する。
震災場の使用料について。質問。昭和48年以来、お屋敷山斎場では、使用料が無料であった。なぜ震災場では使用料を有料とするのか。6月と9月の本会議でも質問したが、施設組合が決めること、として市長は答弁を拒んできた。公衆衛生上も必要であるとの観点から、法的にも火葬は強制されており、無料で行われることが望ましい。山口防府市では、今後も無料継続されると聞いており、本市でも無料継続を求めるがどうか。答え、斎場の使用料の徴収問題は、施設組合が決めることになるので、答弁は控える。施設組合からは、斎場の使用時には燃料等も必要であり、その経費の一部について負担を求めるものと聞いている。笠戸島開発センターでの 多額の特別損失の原因と対策。質問、王城の運営を委託している財団が、決算で2070万円超えの特別損失を出し、基本財産も多額のマイナスとなった。令和4年度の業績次第では、財団は解散となる危機である。他、会計の収支の混入、書類の散逸は、月例の検査等で長期間発見できなかったとされているが、その原因と再発防止策を問う。答え、本会計と互助会会計との混同など、不適正な会計処理が長期になされていた。今後は外部会計機関による検査を行うなど、再発防止に努めることにしている。浅本照明、声優会。伸ばそう若者の町、下松。持続可能な町づくりの推進。持続可能な行財政運営のために。質問1。第6次下松市行財政改革推進計画について、全職員が全部署で一丸となって取り組んでいるか。答え、実効性の高い計画にするため、行財政改革推進本部において、実施項目の進捗状況の把握など、進行管理を徹底しており、町内横断的に全庁を挙げて行財政改革の取り組みを進めている。質問2。自治体 DX デジタルトランスフォーメーションについて、この機会を起点として地域人材の育成に努め、近隣の高校生や大学生が地域で活躍できるポジションを提供し、働く場の創出が必要と考えるがどうか。答え、周南公立大学と包括連携協定を締結し、DX 推進をはじめ地域の活性化や地域人材の育成、確保などに共同して取り組んでいる。今後も人に優しいデジタル化を推進しながら、持続可能な地域づくりを進めていく。安定した税財源の確保のために。質問1。下松市に住みたいと思われるようなシティプロモーションを行うべきと考えるがどうか。答え1。これまで積み重ねた住みよい町の評価とともに、多くの人の心に届く情報発信を展開していく。質問2。若い世代の移住、安住を促進するための住む場所の確保として、空き家バンク制度に取り組むべきではないか。答え、若い世代が本市に関心を寄せ、移住、安住に結びつくよう、空き家バンク制度については、町内横断的に議論を深めていく。質問3。子育て世代がみんなで情報を交換し合う場、家族でゆっくり遊んで楽しく学べる場を提供するために、子育て情報博覧会の開催を提案する。答え、誰もが安心して妊娠・出産・子育てができる町として広く認知されるように、わかりやすく丁寧な情報発信の充実に努める。森田あやみ、無所属。大野見線開通で県道西側住民不便。公衆児童の家、 全学年利用はいつ？甲州省の南に新しい道路ができ、従来の市道が直進右折不可に。質問。
大野見線開通に伴い、
従来の市道から県道への接続が左折のみに変更され、県道
西側市民は
迂回を強いられている。何か対策することはできないか。答え、通行方法変更を決定するのは県と警察で、市としても従前の通行方法を維持できるよう協議を重ねたが、安全性を重視した結果、現在の通行方法に変更された。県道西側から末竹川に向けた
大野見線延伸の
都市計画もある。写真。開通した大野見線。上空からの写真です。高速、制服、ランドセル、久保小、ナップサック、野犬対策。質問1。甲州児童の家、4年生以上の利用開始はいつか？答え、甲州児童の家については問題解消に向け引き続き検討する。質問2、高速、ジェンダーレス制服、通学帽、久保小ナップサックの見直し、教職員の負担軽減に向けての家庭訪問、通知表の廃止や、二学期制の導入といった小中学校に関する諸問題についてどのように考えるか。また、小学校でのランドセルの使用は義務なのか。答え、久保中、末竹中は2024年の
ジェンダーレス制服
導入に向けて検討中である。久保小、ナップサックの見直しなど、小中学校に関する諸問題については、各学校の意見を踏まえながら検討していく。また、ランドセルの使用は義務ではない。質問3、野犬対策の現状について、殺処分ゼロのために活動している団体、個人へ支援してはどうか。また、その財源として、ふるさと納税 MPO 等指定団体制度を利用してはどうか。答え、野犬について、県と捕獲を地道に行ってきた結果、捕獲数は減少に転じてきた。団体や個人への支援は検討したい。議会、ホームページはこちらから。議会の日程や結果、
議会だより、
バックナンバー、本会議の会議録など、QR コードがあります。傍聴、お待ちしています。市議会では、マスクの着用、手指消毒や、ドアの開放などの換気といった、感染予防対策を講じて、会議を行っています。